メッセージはダビデから学ぶ巨人を攻略する方法と題しまして、旧約聖書第1サムエル記17章38節から54節です。まずはじめに45節のみをお読みいたします。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。アーメン。今日もダビデの信仰を通して神の国の働き人として、この世の基準考えではなく、神の国の考え方、神の国の戦い方をしっかり学ぶことができるように、その術を豊かにいただきます。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の皆を褒めたたえます。神の国の方法、それは、ね、世の中の方法とはまた違います。皆さんの人生の中において、ね、巨人が立ちはだかって、その巨人をどうすることもできない、ね、そういうことあるでしょうか。今日はですね、その巨人を、ね、打ち倒したダビデ、ジャイアントキラーという言葉が英語にあるんですけども、その元となった今日の、ね、この聖書の箇所、ここからその皆さんの目の前に立ちはだかる巨人の対処の仕方について、ね、このダビデから学んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたの皆を褒めたたえます。あなたが世のすべてのものに打ち勝ち、悪魔サタンの頭を踏み砕き、あらゆる悪に勝利し、死を命で飲み込み、あらゆる呪いを祝福で飲み込んでくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。
アメン。
どうか今日あなたのその勝利に預かるコツを私たちがものとすることができますように、いつでもあなたと共に歩み、あなたからそれをいつでも引き出す、そのことを主よ今日教えてください。この語るしもべたちの唇を清めてください。また預かる人々の耳たちを清めてください。どうか天から流れで落ちる命の豊かな御言葉のパン、それをいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切はイエス様のものです。イエス様にすべてお委ねし、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。しばらくこのダビデという人物について学んでいるんですけども、このイスラエルの人たちの前に巨人が現れた、ね、そしてその巨人ゴリアテという巨人、ね、そのゴリアテの、ね、言うことによって全てのイスラエル人は震えてしまい、ね、恐れ縮こまってしまった。でそれで40日間もずっとですね、このゴリアテの好き放題な言葉によって殴られ続けていて、イスラエルの人々は何もすることはできない、どうすることも、ね、できなかったんですけども、でも、ね、今回の歌詞でこのダビデがそれを打ち倒します。で、今回もこのダビデから特にですね、巨人の対処方法について、ね、このダビデのそのやり方から学んでいきたいと思うんですけども、
ゴリアテ、私には縁がないよと思うでしょ。とんでもない、皆さんも見えないゴリアテ、皆さんがゴリアテだと認識いない、していないゴリアテにどれだけ皆さんやられてきたかわからないですね。言葉のゴリアテ、どうしてもあの立つ口にはもうどうしようもない、人間悪いんだけど口だけはもう立ちちゃう、だからあの言葉の前にしても私の口を閉ざされるしかない、そういうゴリアテも私たちの人生にはたくさんいたはずなんですよ。それとまだ地位というねものを持っているゴリアテもいましたね。権力、名誉、金、まだバックグラウンド、これをもう巨大にして私の目の前に立ちはだかって、そして訳もなく私を昼も夜も呪い、 そして訳もなく私を昼も夜も苦しめてきたこのコリアデというのは人生にたくさんあったはずなんですよ。聖書というものは昔々あるところにで終わったんじゃなく、この聖書の言葉はあの時あったことを通して、あの時あったコリアデがあなたにもいるよということを認識させてくださるし、そしてこのコリアデに対する対処法を正しく学んで、あなたたちは人生において40日40夜やられっぱなしの人生は歩まなくてよろしいということ、今日のこの聖書の御言葉は私たちに教えてくださるわけなんですね。今日私たち本当にこのコリアデに打ち勝ったダビデの法則をしっかりと私たち自身のこの言葉に、私たちの行いに身につけて、そしてダビデに続くコリアデを打ち滅ぼすその勝利者になりたいと思います。
でゴリアテの名前の意味、前回も学んだんですけども、雄大なとか壮麗な、そういう名前の意味でした。世の中雄大な壮麗なものが勝つようになっていて、そして私たちもいかに雄大なあるいは壮麗な力強さを身につけてこの世の中と渡り合っていくか、そういうふうな行動原因でこの世の中で生きているところがあるんですけども、でもこの巨人ゴリアテとの戦い、それはですね、世の中の方法、今までのその方法では勝つことはできないんです。世の方法では勝たないですけども、でも結論から言うとですね、勝つ方法は、ね、そういう世の方法ではなく、この戦いを、ね、相手対自分の戦いではなく主の戦いに持ち込むこと、ね、そうすれば勝てるんです。
要するにですね、私たち小さい時に外に出て遊んだりすると、あの町のねちょっとあの強い子が私たちを困らせたりなんかするじゃないですか。その時にお兄ちゃんがいなかったりお姉ちゃんがいなかったり、お父さんお母さんがそばにいなかったりするともうやられるしかないですね。でもね、現れた途端にね、もうあの先までビビってたのに、もうお父さんお母さんが現れた途端にもう勝ち得て余りあるものとして誇っちゃって、こらって大面になるわけなんですね。言葉も行いも、それと同じように私たち自身がこの世の力あるもの、特に悪に長けているものに一対一でね、あの戦おうと思ったって私たちは曲げるわけなんですよ。だからそういう時にどうするかって言ったらね、もう呼び込むんです。私の代わりにこのおでぷちがいいもの、口が達者なもの、名誉あると誇っているもの、高ぶりなもの、これをね私の手には負えないんで、その時にこれをやっつけてくださるね方をお呼びしなければならない。これがダビデの法則の1です。
で、この38節からの40節のところにサウル王がですね、ダビデが一対一で対決に出ていくということで、ね、サウル王がダビデに自分の鎧兜を着させる、ね、頭には青銅の兜をかぶらせ、ね、当時イスラエルではこういう武器防具が、ね、非常に珍しかった、ね、サウルの時代剣はなんとサウルとヨナタンの2人しか持っていなかった。それほど、ね、貴重な武器防具をじゃあ、ね、ダビデに、ね、かぶせよう、そういうふうにサウルは、ね、普通に思うんですね。世の中の戦いでは、ね、武器や防具を身につけてその、ね、装備によって戦うものだ、ね、そういう思い込みがあるんですけども、
要するにですね、世が私たちに提供するその武器その道具というのを私たちが身につけた時にメイドインサウル王というものを着ていたから勝ったっていうことになってしまうんですね。一時期あの日本 の, あの、水泳選手 の, そ の, あの身につける服というのが世界一ということで、もう世界 の, あの水泳選手たちがもうあの服を欲しい欲しい欲しいという時がありましたよね。一番軽くて動きが、ね、あのよくできるように本当にこうカスタムメイド の, あの性質が十分なもの、それを日本が作ったんで、もう憧れの窓でしたよね。うん、だからあの時に良い成績を出すとどうなるかって言ったら、今回の勝利したところの 0.00.3 はあの水野のね、水穂の水野の なんていうの、あのちょっと私あのメーカーにちょっと疎いんでごめんなさい、あの おかげだということになってしまうわけなんですよ、うん、だから本当はその人自身がね培ってきた日頃の努力してきたそれがもう全部力になって現れて勝ったということなのにね、あのヨークの方がいかにも大きくね浮上しちゃって、あれ選手どこ行っちゃったのって、服だけがなんかピカピカ光る大空の星ようになってしまったということもありうるわけなんですね。だから要は私たちに何かを提供するときに自分というものをね、私たちに身につけさせて、それで自分をね大いに人々にはびこらせようというね、その思惑を持っているんですね。でも主は違うんです。
でサウルはダビデに自分の鎧兜を、ね、着せて、で、ダビデは思い切って歩いてみたんですけども、でも、ね、慣れていなかったんですね。普通の人だったら、ね、あのサウル王様、主から油注がれた王様のその鎧兜を身につけられるなんて光栄なんだろうって、ね、そういうふうに思うかもしれませんけれども、ダビデに会っていないんですね。サウルは人よりも、ね、肩一つ分背が高かった、ね、対するダビデは高顔の美少年です、ね、会うはずがないんです、ね、あの偉大な人のそのやり方を真似てみても、ね、会わないということは多々あるんです。ダビデは会ってないと分かるやすぐに、ね、こんなものをつけては歩くこともできません、ね、39節で言ってますね。こんなもの呼ばわりなんです。そうです、神の国の戦い、神の国のやり方においては、ね、世の中のその方法、あるいはいかに相手が偉い、ね、もう偉人賢人と言われているような、ね、伝説的なあの偉大な人のやり方に習おうとも、御国のやり方、ね、神の国のやり方にそぐわないと手に取れば、ね、分かればすぐに、ね、ダビデのように脱ぎ捨てるべきなんです、ね、ダビデはサウルのこの武器防具を、ね、に不採用通知を言い渡しました、ね、ダビデがその代わりに採用したもの、それは、ね、羊飼いの道具ですね、40節に、39節の後半から見ますと、ね、ダビデはそれを脱ぎ自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。アメン。ダビデが採用したものは羊飼いの道具でした。ね、羊飼い、これ、ここ最近特に、ね、旬な言葉ですね。羊飼いは、あの信仰のお父さん、お母さんたちみんな経験してきた非常に重要な職業でした。ね、弱い、愚かな羊を飼うこと、これを、ね、地道に、ね、飼っていく、ね、何の報いもないかのような、もう教えても教えても羊は学ばない、学習しないで、あちらこちらに汚いもの、臭い匂いを振りまく、その羊を飼う道具がなんと、ね、ここで採用されたんですね。サウルのその武器防具は不採用でも、羊を守る、羊を養う、その幼い愚かな、そして本当に可愛らしい羊、やがては主の生贄になるその羊たちを飼う、その道具がここで採用されます。で、主の戦いにおける武器、それは、ね、世の中の道具ではないんです、ね、主の戦いの武器、それは人を殺したり傷つけたり、そういうことをするための武器や、あるいはそういう、ね、人を傷つける言葉、巧みな言葉、そういった世の言葉によって主の戦いを戦うものではないんです。むしろ羊を飼う道具、ね、本当に弱っている人たちを、ね、助けてあげる、養い育てる、守る、そのようなたしなみこそがこの神の国の戦いでは、ね、神様から大いに用いられる道具になるんです。
皆さんがですね、あの羊飼い、うん、私は羊であって羊飼いになることは一生ないだろうと思うかもしれないですね。いいえ、皆さん時々羊飼いをやっているんですね。弱い者のためにその人の人になり変わって人ごとを走ってあげること、弱い人のために手足になってあげること、そしてその人を守るために自分の思い、心、感情、この体を差し出したこと、 これが全部羊飼いがやってきたことなんですね。だから主に24時間で人のこう行動ボタンをもう置くとしたら今パスタみたいに四六時中その羊飼いとして使える人もいれば、時々羊飼いとして働く皆さんもいるわけなんですね。命の勝利のそのコツ第2というのは何かと言ったら、自分のために戦わず戦えない人々のために戦う、それも神が愛する人々のために戦う、そのために奮い立つ人が勝利する人なんですね。だから皆さんが本当に戦う時に、皆さんに歯向かってくるものに対しては腹を立てずに信仰を立てて、それで戦ってください。そして皆さんより力がないものに対して攻撃してくる、そのものに対しては皆さん羊飼いとなって、皆さんの手に与えられているその杖、それをその時は鞭で使ってください。そのものを追い払うために。そしてダビデが今投石袋の中に5つの石を入れましたよね。その5つの石というものを私たちも入れて歩くべきです。そしていつ使うかってったら、私たちが戦ってあげなければもう食い物にされてしまう人物ことのために私たちは戦うべきなんですね。ダビデはこういう状況の中において、こういう心構え、こういう信仰を持っていたから、彼はね、戦争でね、負けたことがないんです。聖書をよく見てください。ダビデの時たくさん戦争しました。イスラエルの領土をね、一番広げた。そして代々ね、誰も打ち滅ぼすことができなかった。そのエルサレム、そこに住んでいるヨブスというね、その人たちも滅ぼして、エルサレムを奪還したのがダビデなんですね。ダビデの生涯に戦いはたくさんあったんだけど、負けた戦いがないんです。なぜ？彼は自分自身のために戦っていない。主の命令されたことを守り行うために戦った。あとはイスラエルを懲らしめる者を懲らしめるために立ちはだかり戦ったのがダビデなんですね。勝利するために、自分のためには皆さん戦わないでください。自分のためにはイエス様に祈り、イエス様を先に立てて、そしてイエス様が戦うようにしてください。主が私のためにどのような戦いをしてくださるのか、それを、ね、楽しみに見てください。あと自分の手と足を必要としている弱い人々のためには、皆さん自身の手足、それを使ってください。それも信仰によって奮い立たせて、御言葉を持って皆さん手足を差し出して、その力ない人々のために戦ってください。
で、羊飼い、彼ら命を守る、ね、職業ですね。命を大切にする人は、他の命を大切にする人は命の君であられるお方から守られるんです、ね、命のために働いている人たちが、なんか、ね、例えばがんにかかってもなんか全然普通の人だったらもう死んでるはずの末期症状であっても、それでもなぜか生きてまだなお、ね、その命の働きを続けてる人、ね、まあ夜回り先生とか いますね。結構だから命を大切にする人というのは、命の君なるお方から守られて、そして命の君なるお方があらゆる死、ゴリアテ、巨人と戦ってくださるんです。で、ね、誠の羊飼いはイエス様です。ですから、ね、私たち羊飼いが使うべき、用いるべきその武器、それは誠の羊飼いであられるイエス様の御言葉です。ダビデはこの言葉によって、ね、この後見ていけば分かるんですけども、御言葉、真理の言葉によって勝利していくんです。でまた、ね、ダビデ、その前にですね、川から5つの滑らかな石を5個取ってきました、ね。この石がですね、ゴリアテを打ち倒すその決定的な、その、ね、道具になるんですけれども、ね、川から取った滑らかな石、ね、そちらの方がサウルの武器防御よりはるかに、ね、役に立つんです、 ね、要するに川の中、ね、水の中ですね、水の中で川の中で揉まれているとどんどんどんどん、ね、角が取れてきます、ね、凸凹がなくなっていきます。皆さん、神様に用いられるその器というのはこの、ね、滑らかな石のように水の中で凸凹、ね、が、ね、揉まれて取り除かれていく、そのような本当に滑らかになった人の方が用いられるんですね。角があるうちはまだなかなか成功したり用いられたりしないけれども、主にあって水、水のバプテスマとよく言うんですけど、その、ね、自分自身に対してはもう水の中に浸し込まれて死に明け渡して、そのようにしてもう死、自分に対することについてはもう死、死、死、その水の中に浸し込まれ続けているならば、その人はどんどん角が取れて丸くなって、主に用いられ、やがてはゴリアテを倒す、そういう器へと用いられていくんです。
アーメン。
で、ゴリアテはですね、このダビデと相対した時、まあ、このその戦いの様がね、まあ、戦いといいますか、その前の舌戦ですね、言ってみれば、41節から47節のところに、そのゴリアテとダビデの言葉による、ね、やり取りがあるんですけども、で、ゴリアテ、ね、図体がでかいだけではないんです。口もよく立つんですね。もうゴリアテ、一切、ね、戦いとか、ね、武器とか、その、ね、肉体を駆使することなく、40日間、口先だけでイスラエルを殴り続けていることに成功しました。ね、口が達者なんです、ゴリアテ。彼は、ダビデを見ると、彼を蔑みました。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。で、42節に書いてあります。で、43節、ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ゴリアテは口も達者です。蔑みの口が非常に達者ですけれども、皆さん、この世の中において、口が達者な人が結構ね、世渡りうまくやっていきますね。よく、その、女の子グループの中で、口が立って、ね、誰かを本当に貶める、ね、誰かを笑い者にすることに長けた、ね、女子が、どんどんそのグループの中で、ね、勢力を振るって、で、ちょっと、あの、なになちゃんに、気に入られないようなことしたら、ちょっと、あのグループの中で笑い者にされちゃう、ね、まあ、そんな、感じなことが、よく見受けられるんですけども、ね、口が達者、ね、下げすみの唇が達者、その、ね、唇の巧妙さによってあざけりや、ね、それ、ね、ののしり、そうしたものによって勝ち行こうとするもの、ね、あざけりとかさげすみ、これ神様に属するのかサタンに属するのか、どっちに属しますか？サタンに属しますね。サタンに属する方法、ね、これによって世の中は勝ち上がっていく人たちはいるんですけども、でもそういうですね、暗闇から来る言葉、これ真理の言葉によって勝利できるんです。
要するにですね、口が立つ2人を戦わせると、結局ね、悪に飛んだ口の方が勝つんですねお互いに口が立つ人をね、2人ね、よいどんって戦わせると、誰が勝つかって言ったらね、悪に満ちた言葉の数をたくさん並べるやつが勝つ。それに勢いをね、入れたやつがよいどんって勝つんですね。でもね、悪に満ちた言葉をどんなにね並べてあっても、言葉はね、強い言葉が勝つんですけれど、この世の中で一番強い言葉は主の言葉なんですよ。なぜかというと、光あれと言って、そしてこの光とならなければならないね、そのすべ、光を鳴らすために必要なそのすべての原子分子がわーっと集まってきて、それで光にならなければならないその命令を聞くね、その言葉が神様の言葉だけなんですよ。だからこの悪に飛んだ言葉というのは、人間同士がね、争ってる時だけ、その相手に対して、周りの人に対して強いだけで、この悪にどれだけ飛んでいるね、だけている言葉であるとしても、ただたった一つのこの神の御言葉を正しく、正しい人が宣言するだけで、その人の言葉は全部無になってしまうんですね。無になるところが暴かれる。 その言った言葉のね、その全ての値をその人はその場で全部受けなければいけない。そして支払いをしなければならない。そういうことがあるんですね。だから言葉と言葉で戦うときに、皆さんの言葉で人の言葉に勝とうとすると無理です。なぜか分かりますか？クリスチャンというのはね、本当にクリスチャンになってから一番最初に心がけることが、人に悪いことをしない、悪いことを言わない、悪いとこ行かないとか、そういったことをもう三原則、四原則として生きているのがクリスチャンですから、世で今まで培ってきたものをなるだけ離れて離れて生きよう、そして神に近づいて生きようとしているから、世のこの言葉、世の行い、その方法というのは今までやめてきてるんですね。数々をやめてきている人が突然ね、やめてきていない、それに勢いをつけている人と戦ったところで勝てると思いますか？だからクリスチャンの戦いというのは、相手のグラウンドね、そのホームグラウンドに行ってしまうともう負けなんです。私たちはあらゆる戦いに、どこ、キリストというグラウンドに世を引きずり出す、そしてそこで私たちは戦わなければならないんですね。40日40夜イスラエルの民の中、一人もそういう人がいませんでした。サウル王さえも頭蓋がでかいだけでそういうことはできませんでした。サウル王とこのコリアデっていうのは、二人ともすごい頭蓋がでかいんですね。でもね、神の目にね、彼らはどんな人かって言ったらテクノボなんです。だから40日40夜、それが信仰がない人にはね、本当に苦しみまみれの言われっぱなしの40日40夜でした、ね、それで1日目言われた時に勇気が 10% 減り、2日目でね、20% が減り、3日目で 50% になって、どんどんどんどん罵られ、そしてどんどんどんどん戦う勇気、そして自分はもちろん出ていかないから、周りを見るわけなんですよ。誰か出ていくやついないかなって、ああやっぱり今日もいない、今日もいない、やっぱりイスラエル中にあのやつにね、戦う人は一人もいないんだということで、もう打ちしがれっぱなしのその状況が続いている。そういう中において、主は旅でという御心にかなった、この戦いに長けたもの、主を本当にこの戦いの場所に主をこう引っ張り、そしてね、入れる、招き入れる、その方法を持っている旅でを、主はこの戦場に使わせてくださいました。
この世の中はいろいろな暗闇の言葉に満ちてます、ね、あざきりの言葉、落とし入れる言葉で満ちます、ね、メディアから入ってくる情報を見ると、ね、心がもう落胆してキューテしないたり、ね、ああ絶望だ、絶望しかない、ね、そういうふうに闇の言葉、ね、世情というゴリアテがその暗黒の言葉でもって皆さんを落とし入れようとするかもしれません、ね、あるいは具体的なあの人この人、ね、身内の人がそういう暗黒の言葉を、ね、投げかけてくるかもしれないんですけども、その都度この真理の言葉、これによって皆さんの心の内を、そのあざけりの言葉、闇の言葉がもし、ね、覆いかぶさってこようとしたら、それを真理の言葉、光の言葉で打ち消すんです。あなたは、ね、つまらないものだ、ね、あなたは、もうダメだ、そういうふうに言われたとき、聖書に何て書いてあるか、ね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、天と地を作られた神様に愛されている、闇の言葉出ていけ、そう言ったりできるんです。もう自分はダメだ、弱いんだ、何の守る術もない、そういう言葉が来るとき、恐れるな虫けらのヤコブ、私はあなたを助ける、いかに自分が虫けらのような人間であったとしても、神である主が守ってくださる、その約束を握りしめるんです。この聖書の言葉、聖書、世界は御言葉によって成り立った、ね、先ほど甲斐先生が言いました。そうです、言葉、これを信仰を持って宣言するとき、世の中はそれに対して動くんです、ね、この地上は神の子たちの現れを、ね、切に待ち望んでいます、ね、被造物は神の子たちの現れを切に待ち望んでいると、 ローマの8章に書いてありますね。
皆さんがよく覚えてほしいことがあるんですよ。皆さんがね、本当に神の子供としてのそのね、清さを保っているとするならば、清い皆さんが皆さんの口から思いと心を込めた言葉を宣言したときに、この地上がどう動くか、それを実験してください。ね、神の子の現れを待っている、ローマの8章に書いてある。これどういうことかって言ったらね、今うめいているすべての、ね、ものが神の子の現れを待っているということは、うめいているそのすべての状況からあがなってくださいということを、神の子たる私たちがうめいているその自然に対して、うめいているこの時代に対して、うめいている人に対して私たちが祈るならば、今のこのうめいているこの状況をね、うめかなくてもいいようにと、あらゆるものが動く、それでうめかなくてもいいような状況が作られるということなんですね。だから皆さんが清く正しく神の子にふさわしいものとして整えられている時っていうのは、皆さん何するべきかって言ったら、大いに苦しんでいる人々のために取りなし祈るべきなんですよ。大いに、ね、悪に満ちた飛んでいるそういう、ね、人物こと場所に対して、皆さんはそこを、ね、もう解放されなさいと祈るべきなんですね。そうするとどうなるかって言ったら、そこを解放されなければならないことが起きてしまうんですね。私この前にちょっと忌まわしいお店が結構はびこってるんで、そこをね、私はいつも歩くたびにイエスの御名によって廃れってやってるんですね。で、昔このねことをやったことがあるんだ、ね、一番最初に開拓した教会が、昔の言葉は悪いんですけど、チョロ屋っていうのがバーッと立ち並んでいる、そういう町でした。でも教会をね、わからないってそこを開拓してしまったんですね。そしたら近所がね、なんだか知らないけど、夜になるとね、ピンク一色たになっちゃって、なんか変っていうことだったんですけど、教会がそこの中に入ってね、我が君イエスキリストは罪をあがのうためにってお祈りしてね、もう私たち清めてくださいって言って、そして清められた私たちがね、この町を清めてくださいって言ったら、どうなったかって言ったらね、ジョロジョロジョロジョロ細かくね、そのなんかね、ピンク色のお店がもうすごいたくさんあったところが、マンションが全部だった。今ないです。うん、そうなんですよ。これが祈りの力なんですね。教会が立つ、ね、そして祈る教会、賛美する教会が あるところに立つと、その半径全部清められて、ね、忌まわしい人、忌まわしい物、事っていうのがどんどんどんどんどんどんどんどん、なくなっちゃうんですね。例えばなんし、忌まわしい店の前に教会が立っちゃって、そこでね、主イエスを信じなさい、あなたとあなたの家が救われるって、レンガラレンジュやってみてくださいよ。そしたらね、店行こうとして来たお客さんがね、はって見てね、はってもうお家帰りたくなっちゃうでしょ、ね、これがキリストにある光の力なんですよ。言った時にね、人の今まで悪いことをしようとしていたその心に光がパッと刺して、そしてその悪いことに対して恥じらいを覚えさせる、そしてそれをしたくないというね、思いが出る、そういうことによって、そういった罪深いところがどんどんどんどん浄化されていくんですね。だから皆さん自身が神の子供として、自分の思い、心、感情が清められている、あ、私は昨日より清められている、私は本当に最近もう心の中が穏やかで調子がいいと思っている時というのは、必ず弱い人を祝福してください。そして縛られている人を解放する祈りをしてあげてください。そして祝福を呼び込まなければならないところに、皆さん自身のその清い言葉、それを持って主に願い、そこに清さを、また祝福を呼び込んでください。これね、一番長けていたのがダビデなんです。
暗闇が はびこるところに、ね、言葉によって光をあれという言葉によって、ね、光が作られた神様、ね、光を良しとされたのが神様です、ね、皆さんも神の子として言葉を宣言するとき、ね、そこに 何かが起こるんです。初めに言葉があった、その言葉の通りです。まず言葉ありきなんですね。ですから誰かもう悪いことをもう全然してやめないね、いくら心の中でやめてやめてって心の中で叫んでも唇に上らせなければ世の中動かないんです。その人は相変わらず悪いことを続けるんですけれども、でも聖書にこう書いてありますよ、そういう悪いことを続ける人は神様に喜ばれませんよ、その言葉が立つと物事が動くんです。あとはその自分の口から発した言葉がその人を支配するんですね。その人が、その言葉によって悔い改めれば、命を得るんですけども、悔い改めないで逆に蔑んで、注意してくれた人を蔑んで相変わらず何かするなら、もうすでに言葉は立っているんです。必ずその言葉がその人を追いかけて、何かしらの対処をすることでしょう。このようにまず言葉がありきなんですね。
皆さん、今私が一つの実験をします。誰かの名前を呼びました。聞こえましたか。今私は誰かの名前を呼びました。皆さんの中にいる誰かの名前を私は切に今も呼びました。聞こえないでしょ。声に出さないことには聞こえないんです。聞こえないことには選択の余地がないんです。だから私たち自身が本当に清められている、そういう状態の中において一番しなければならないことは声を出すことで、声を出すとどうなるかって言ったら、声を A という人にある言葉を宣言しました。そしたらこの宣言した言葉がね、闇と光を分けるんですね。宣言した言葉が両刃の剣になって、その人を命と死で分けるんです。だからその言葉を宣言した時に逆らってあざけり笑い、そして怒る人であるならば、あ、闇だったんだ、この人は、この人は死だったんだ。言葉を分ける、私たちじゃなくて、私たちが宣言した言葉がその人が死であるのか闇であるのか、言葉が光であるのか闇であるのか、これを分けるんですよ。だから皆さんが聞こえるようにその御言葉を宣言するということは何かって言ったら、皆さんの人生において本当に有意義なことです。これをしないことには人生に有意義でない人も自分の周りにもううよいよいて、有意義な人は誰だか分かりはしない。御言葉を宣言したことによって敵と味方がはっきり分かる、ね、それで敵にむやみにやられることはないんです。不思議なことがあるんですね。御言葉を宣言していくじゃないですか。それがね、重ね重ね重ねられていくとどうなるかって言ったら、この御言葉に似合わないやつは私のそばに来ない。これが体験していることなんですよ。私がいつも用いているこの御言葉に似合わない、似合わないもの、人、ことは私のそばに来ようとしない。だからね、争うこともなければ、その人たちのためにね、頭一体ことも起きない。これが御言葉を宣言してきて、ここ何年、この何年もの間に今起きていることなんですね。多分ね、私が皆さんにちょっと注意するとき以外は他の人と争ってるというか、そういうことを皆さんあまり見たことないと思います。そういった人がもし現れるとしても、私はすぐ御言葉宣言します。だから御言葉が私とその人の間に立ちはだかっているから、その人が私にね、むやみにこう超えてくること、御言葉を超えてくることもできないし、私が超えてその人に近づくこともないんですね。皆さん、私と一緒に祈っている人はよく耳にしていることだと思うんですが、よっと私の間に主よ、あなたが立ちはだかってください。世が私に近づくことも、私が世に近づくこともあなたは許さないでくださいって私祈ってるでしょ。そうなんです。私に近づくことも、私はもう御言葉を立ててね、それで許さないでくださいって主に委ねている。 そして私がね、ちょろちょろちょろちょろ行って、それで失敗することもないようにしてください、これも祈っているんですね。だから御言葉を宣言すると本当にあらゆるね、あの素晴らしいことが起きるんで、ぜひぜひその法則を学んで立ってほしいと思います。
人には必ずそれぞれ、ね、自分の主人というものがいるんですね。その自分が属する人、ね、自分は何々組のものだ、ね、何々親分が主人だと言ってるようなものですけれども、この神の国の戦いにおいても、ね、主人の要するに争いに持ち込むことが大事なんです。ペリシテ人は、ね、このゴリアテは、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った43節に書いてあるんですけども、要するにペリシテ人のこの主人はペリシテの神々ですね。じゃあペリシテの神々は一体何か、この第一サムエル記の5章の方にペリシテの神々が、ね、ダコンという神だということが、ね、分かるんですけども、ダコン、頭が魚 で、胴体が人間というね、そういう、頭が魚、体が人間、そういう偶像の神が、まあ、ダコンなんですけども、
多分ね、日本の漫画にも出てきてるはずだよ。私見たような気がする。子供たちが見てる漫画の中でこうね、上状態があの魚で下が結構出てくるような気がする。
でこの、ね、ダコンの神、実はですね、この五章の方を見るとイスラエルの神の前に、ね、あの頭と胴体切り離されてるんですね。イスラエルの神の箱がペリシテに、ね、奪われた、表向き奪われたかのようですけど、でも実は、ね、カエさんがこのイスラエルをもう本当に不信仰で、もう神の箱をそんな存在に扱ったゆえに、ね、わざとあえて、ね、イスラエルの神がでも誰の人でも借りずにイスラエルの中からペリシテに行って、ペリシテの多くの、ね、その偶像の神々を打ち倒して、ね、ダコンの神ももう打ち倒されたんです。神の箱の前に、ね、ペリシテの人たちが翌朝早く来てみると、ね、ダコンの神が倒れて、しかもイスラエルの神の上にひれ伏す形で、しかも胴体と頭が切り離された形で、ね、そういうふうになってた、ね、ペリシテの人が戻しても戻しても、ね、夜のうちに、ダコンの神はもうそういうふうになって、頭と胴体が切り離されてしまう。でそしてついには、ね、ペリシテに、もう本当に多くの疫病が流行り、ね、恐慌が湧き起こって、もう この箱が、ペリシテの中のちょっと このままだったら滅んでしまう、ね、たった6ヶ月でですね、ペリシテ自ら神の箱をイスラエルに返したんですね。もう意気揚々と最初は奪っていった、ね、自分たちの神の方が強いんだって言ってたんですけども、わずか6ヶ月で、ああもうイスラエルの神様は怖い怖い、ちょっと戻していただこう、ね、そういうふうになったんですね。そのダコン、ね、あの、ね、無力無意味なダコン、ね、その神々の名前によってペリシテ人はダビデに呪ったんですけども、でもダビデは、ね、何て言ったか、この45節ダビデはペリシテ人に言った、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるわ、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。
すごい不思議なことを今私は発見しました。なんでゴリアテって言わないとペレステペレステって言ってるのかなと思ったんですね。あのね、彼は一対一一騎打ちをして、それで私が負けたら私たちの国全体が奴隷になる、そしてあなたたちが負けたらね、あの私たちの奴隷になりなさいって言ってるから、この一人の人間を打ち滅ぼすことがペレステというこの国全体を滅ぼすということになっているから、ゴリアテじゃなくね、ペレステペレステと主はもう巧みなんですね。もう絶対に個人にしない、あれは個人でしたっていうことにしないために、自分は個人ではない、ペレステ全体を背負ってるんだと、そういうふうに大事を言って、ペレステの中においても、いやいやいやいや、あれは言ってる、自分一人ごと言ってるだけで、あ関係ないって言ってる人が40日40夜一人もいなかったんですね。だから後になってあれは個人でしたっていうことを一切言われないように、この聖書に見てるとゴリアテがね、ずっとね、あのペレステペレステになってるんです。 どういうことかって言ったら、私たちが、私たちの兄弟姉妹、まだあることからのために、ある単体のために戦う、それが御心にかなったことであるとするならば、私たちが背負っているのは自分の名前ではない。私たちが背負っているのはイスラエルという国であり、イスラエルの神であられる賛美一体の主、主の名前を私たちが背負っているわけなんですね。だから戦う時に本当に自分が旅出て戦っているのか、イスラエルの神が陣を張っておられる、ね、イスラエルの神の使者として戦っているのか、まず立っている自分自身がその認識をしっかりしないとダメなんですね。ここ本当に、ああそうなんだっていうのが今分かりました。
で、このもし、ね、神々の戦争という形で対決するとき、もう、ね、ダゴンの神とイスラエルの神、もう圧倒的にイスラエルの神が勝利しましたね。ゴリアテは、ね、自分たちは、ね、ダゴンに属するものだ、ペリシテの神々の名前によって呪ったあるんですけど、ね、それに対してダビデは、イスラエルの神主の御名によってお前に立ち向かう、ね、これどっちが勝つでしょうか。もうこの、ね、心理的な論理戦ではもうダビデの方がもう勝利した、もう同然ですね。世の中の戦いにおいても同じことがあります、ね、この世の中、ね、悪魔サタンに属する、そういう者たちが暗闇の言葉を、ね、投げかけてきます、ね、なじる言葉、絶望させる、気落ちさせるような言葉、それ暗闇、悪魔サタンに属するものですけども、そういう悪魔サタンの卑怯なやり方、ね、卑劣な、ね、手練手管、ね、それによって向かってくるのであるならば、皆さん、悪魔サタンの頭を踏み砕いたお方の名前によって立ち向かうならば、それらのものは砕かれるんですね。悪魔サタンの頭を砕かれたお方は誰か、イエス様です。ね、イエス様はもうすでに悪魔サタンに勝利しました。イエス様、私は世に勝ったと、ね、十字架の上でイエス様は世に勝利されました。悪魔サタンに勝利しました。ですから、ね、サタンに属する、ね、罪深い手段によって、汚れた手段によって皆さんに立ち向かうものがあるならば、その悪魔サタンに勝利された主イエスキリストの名前によって、ね、立ち向かうとき、このダビデのように勝利が確定するんです。ですから、ね、皆さん、主の戦いというものは、ね、肉弾戦ではないですね。あるいは心理戦でもないんです、ね、舌戦、ね、この唇によって戦う戦いでもないんです。この主の戦いというものは、背後にいてくださる主によって戦うものです、ね、どなたをバックにつけるのか、皆さん、それがとても大事です、ね、主を主としていない人が、ね、ある日突然イエスの御名によってお前に立ち向かっていても、ね、相手はむしろ、ね、牙を向いてくるんですね。使徒行伝にそういう記述があります。もうイエス様のことなんかこれっぽっちも信じてない人が、試しにイエス様の名前を使っても逆にひどい目に遭うんです。信仰がない、本当にその主に対する敬いが普段からある人、ね、命をしっかりと野心をされているという羊飼いの性質を持っている人は主から愛されます、ね、そういう主に愛されているすべてを身につけている人が主イエスキリストの名前によって立ち向かう、これとても力があるんです。相手は悪魔サタン震え上がるんです。ダビデは普段から信仰がありました、ね、サウルたち、このゴリアテに40日に殴られ続けてきた、ね、サウル王は、ね、主の言葉をもうすでに2回も拒否して、ね、自分の好き勝手なことをして、もう主から見放されていたんですね。ダビデは普段から主を恐れ敬う信仰を持っておりました、ね、このゴリアテがイスラエルの、ね、その陣営をなじった時、あの割礼を受けていないものは何者か、主の陣営を殴るとは、ね、その聖なる憤りに駆られました。ダビデがいかに普段から主を、ね、愛していたか、それがよくわかるところであります。ですから私たちも、ね、ダビデのように日頃主に従順して服従している、そういう時に信仰を混ぜた言葉を用いて、その御言葉の通りするならば、ね、ダコンは 主が頭を切り離しました。ゴリアテもやがて頭が切り離されるんですね。まさに私たちもこのダビデがしたことと同じことをしていけば、悪魔サタンに属する一切のものは頭が砕かれるんです。なぜならイエス様がもうすでに戦って勝利してくれたから。だからその主を、ね、主の皆によって立ち向かうとき勝利が待ってるんです。でこのようにしてですね、ダビデはこの戦いを主の戦いに持っていて、それでこの、ね、1対1の息打ちの火蓋が、ね、切って落とされます。その1対1のありさまは、ね、48節から52節のところにありますけれども、ね、もう一瞬で決着がついてしまうんですね。きっとこの息打ち、ね、ゴリアテはもう3メートル近く、装備もがっちりしてる。対してダビデは羊飼いの少年の成り立ちで出てくる。もう人々の目からすれば、あ、これゴリアテが勝ってしかるべし、もうゴリアテの一方的な殺戮ゲームのような、そういうふうになる、そういうふうに見えていたかもしれないんですけども、でもいざ戦いの火蓋が切って落とされると全く逆なんですね。ダビデの一方的な勝利になります。このゴリアテ、この、ね、47節までずっと、ね、のさばって、ね、偉そうにしていたんですけども、でも48節49節のたった2節でもうほぼ勝負が決着ついてしまうんです。たった2節で、ね、48節から。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。アメン。もう最初の一投目で、野球の第一球目で、もう相手を完全に封じてしまったんですね。たった一投目で。もうダビデすごいコントロールね。この兜、ね、ここのところしか空いてないですよ、昔の兜。そのね、このこめかみのところ、この、ね、額のところの急所、そこにもう一発目で石が食い込んで、ね、もうメリって食い込んで、で、それで、ゴリアテはそれでうつ伏せに倒れるんです。で、こうしてダビデは、石投げと一つの石で、このペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていって、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って、鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。アメン。ダビデ、あらかじめ宣言していたんですね。この46節で、今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。アメン。まさにダビデの言葉の通りになりました。ダビデ、サウルの剣はもうそれ不採を通知したんです。彼の手には剣はないんですけれども、頭と胴体を切り離すであろう、もう堂々と言ってのけるんですね。私たちは、ね、あれ、このことをこれからしなくてはいけない、ね、でも自分の手元には剣がない、あれもない、ね、どうしよう、自分から手放してしまった、ね、いや、そういう心配をする必要はないんです、ね、主が備えてくださるんです。ゴリアテの頭と胴体を切り離す道具は、ね、主が備えてくださるんです。私たちもですから、御言葉のこの剣をしっかりと携えていくならば、あとは、ね、現実の世界の方がどんどん、ね、動いていくんです。主が光をあれと言葉を宣言された時、ね、もう分子原子が、ね、光子が全部動いて、ね、その方向へと世界が、ね、整えられていって、光ができたのと同じように、信仰を混ぜた言葉、これが世界を動かしていくんです。ダビデは、ね、最初から宣言していたんですね。この47節で、 この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アメン。ダビデははっきりと宣言しました。これは、ね、ダビデ対ゴリアテの戦いではない。これは主の戦いだ。主の戦いに持っていくこと、ね、これが勝利の秘訣です。
40日40夜ずっと言われっぱなしで、それをね、あの自分に言っていると思っているんですね。サウロとサウルの部下たちは自分に言っていると、それ全部自分に当てはめてしまった。だから自分とゴリアテということで見た時にとてもじゃないけど勝ってこない。だからもう毎日毎日あの言葉を言われれば言われるほど、どうなったかって言ったら、ゴリアテの存在はイスラエルにとってどんどん大きく偉大になっていき、ゴリアテとペレステにとってこのサウロとイスラエルというのは毎日毎日その存在が縮こまってちっちゃくちっちゃくなっていく、そういう状況の中にいました。だから先ほどの、あの言葉に戻りますけれど、信仰がなく一騎打ちということになった時に、信仰がない者同士がぶつかり合った時にどうなるか。勢いが大きいもの、そして言葉の力が大きいもの、腕プチが強いものというのが必ず勝つようになっている。だから私たちクリスチャンがその信仰を取り除かれた形で、あの忌まわしいものと一緒に生き打ちしようとしたら、毎日相手の存在が大きくなって、そして毎日打ち滅ぼされて、心が死に、勇気が死に、どんどんどんどん死んで、相手の状況だけが大きくなっていくんですね。わあ、言葉が大きな、ね、あの人、そして頭蓋が大きな人、ね、でそうなってしまうんです。ですね、旅ではこのゴリアテをどう思ったかって言ったらね、多分私たちは大きい声を出す人、大きいことを言う人、大きな頭蓋を持って、ね、戦いに長けた人として私たちが見ている時に、旅では彼をどう思ったかって言ったら、ですね、獣、羊を食いに来る羊の群れを脅かす獣の一人として見たんです。ここなんですよ。旅では羊飼い、そして羊飼いをしている時に、この羊に害を及ぼうとしている獣が依然といて、その獣たちによってもう何度も何度もあの脅かされて、そして苦しい羽目にもなり、まだ囚われたりしたこともあったんですけど、その都度彼がやったのは、その物言えない、立ち向かうことができないこの人々に代わって、この羊たちに代わって自分が戦うこと、それを彼は優先にしていたんですよね。だから何かを守るために私たちが立った時に、その力は偉大であるということなんですね。イスラエルという大きな羊の群れ、その群れのためにダビデが立ち上がった。だから今回そこに主の鎮影を張ることができたということなんですね。
ダビデはこのようにしてゴリアテ、ね、巨人を打ち倒しました。で、巨人を打ち倒すコツいくつか出てきました。まず、ね、そのダビデのその戦いを邪魔したのは実は身内、ね、サウル王でしたね。サウル王は自分の鎧、兜、剣、世の中の手段、これこれによって戦いなさい、偉い人からの特にそういう、ね、アドバイス、それが邪魔する時があります。でもそれがもし主の、ね、その何か身旨を束縛するかのような、ね、あるいは真理にあることの自由を縛りつけるような、なんかそういうキュッとした窮屈さを感じたら、ね、すぐに祈るべきです。そしてそれが、ね、身旨を邪魔していると分かったら、すぐに、ね、どんなに偉い人のものであっても脱ぎ捨てる、ね、まずそこからです。そして次に、相手が暗闇の言葉を投げかけてくる、ね、あざけり言葉、それをかけてくるならば、ね、真理の言葉によってそれを塗りつぶすんです、ね、ゴリアテは ダビデに、さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。その言葉、ゴリアテが発した状態のままではないんですね。ダビデが必ず上塗りをしてるんです、お前剣と槍を持ってくるか、私は、イスラエルの先人の神主の御名によって、万軍の主の御名によって書いてありますね。お前に立ち向かう。闇の言葉に対しては真理の言葉で塗り消すこと、打ち消すこと、上塗りすること、それが大事です。そして世の戦いは肉弾戦かもしれません、舌戦かもしれません、あるいは論理戦とか、あるいは、心理戦かもしれないけれども、神の戦いはそれではないんですね。むしろ真理の戦いです。背後にいます主の戦いですから、私たちの戦いではないんですね。虎の胃を借りる狐ということわざが、日本にあるんですけども、私たちキリスト者はキリストの胃を借りる羊ですかね。羊であってもイエス様の名前によって立ち向かうならば、巨人に勝利するんです、こんな痛快なことないですね。キリストの名によって立ち向かうとき、巨人も倒れるんです、このようにして、勝利しました、ダビデはまだ高顔の美少年でした、まだ13歳から、15歳ぐらいの少年、もっと、年齢低かったかもしれないんですけども、でこれで石投げの石一つで勝利した。で、これを見た子供たちが、あのダビデがやったぞ、よし俺たちも石投げのコントロールを鍛えるんだ、そういうふうに、石投げブームが起こったかどうかはわからないんですけども、では皆さん、ある人があの方法で勝利したから、じゃあ、この方法で行こう、あの伝道方法が、あの、ミニストリーが成功したから我々もそれで行こうか、これ古いんです。もうその人その人に、実はあった方法があるんですね。少年たちの間で石投げのコントロールが流行ったかは、それは分からないですけども、そんな、コントロール鍛えるよりもっと鍛えるべきものがあるんです、神様に愛される品性をこそ皆さんは鍛えるべきです。神様に愛される品性を鍛えないで、何か別のものを鍛えてもしょうがないですね。ダビデは日頃から鍛えておりました。いつ鍛えたか、羊飼いをしている時です。羊を飼って命を大切にして、羊が奪われていきそうになった時には、その命を大切にするために、命を救うために命を投げ出して、行く。だから神様の側が、ダビデを心配して、あ危ないって、ダビデを、ライオンからクマからダビデを救い出してくださったんです。
多分ね、ダビデが戦いに出る時、主がものすごく焦ったと思いますよ。ちっちゃいのはね、主よーっていくから、おお、あいつが追いつく前に私が先行って、あの獅子の口を封じておかなくちゃとか、主の方がね、もう大変だったと思いますよ。例えばの話、犬って怖いっていうのは赤ちゃん分かんないんですよ。で、誰がその赤ちゃん守るんですか？親でしょ。ね、犬が子供を噛む前に、パチンパチン叩いて、子供にちょっとでも悪いことしたら、お前はただじゃおかないぞっていうのもすっごく訓練するじゃないですか。それで犬の方が、あ、これ噛んだらいけない、ぐーっつったら子供に威嚇するよね、犬っていうのは。そしてその人がパチンパチン叩いて威嚇しちゃいけないと、となると、やっぱ犬は、あ、このなんだか知らないけど、このうぎゃうぎゃしてるの、これ私が無視したら叩かれるということが分かる。それで歯向かうことはできなくなっちゃうじゃない。多分ね、ダビデがもう素早くその羊飼いとなって羊を守るために動いてた時、主はね、そのあらゆる獣にダビデがやられないようにものすごく焦って、それで主ご自身がね、先立って、あいつ追いつく前に私が先にっつってやったと思いますね。私すごく面白いことをもう思いついてしまったのが、なんていうのかな、怖いということになっちゃうとね、本当にもう何でも怖いんです、 恐ろしいなと思ったら何でも恐ろしいんですよね。だからその恐ろしいということにも単体で催眠かかっちゃって、サビで サウルをはじめイスラエルの全ての兵隊が怖い怖いになって縮こまっていった時に、ね、なんで怖いとなったの、言葉の大きさに、ね、やられて怖かった、頭蓋の大きさを見て怖かった、槍の、ね、本当に大きいこと、槍先のその7キロにもなっているその先を見るだけで怖かったということだったんですけれど、タビネにとってこのコリアデというのは獅子より、ね、クマより素早くはないはずなんです、ね、それにみんなは大きさに怖がっていたんだけど、ね、矢を放つとき窓が大きい方と小さい方どっちが当たる、大きい方が当たるよ絶対に、ね、頭蓋がでかければそれだけ面積が大きいから当たる確率が大きいんじゃない。だから戦って勝つ人っていうのはね、その相手が打ち出しているその強さを弱さに変えることができる、ね、そういう判断力があると思います。だから強いというものを逆に弱いものとして弱点としてね、その見ることができる、そういうことができる人が、うん、戦いに長けた人じゃないかなと思います。
神様ですから、神様を愛する人のためには、ね、自然界を動かしてでも、ね、その勝利を与えてくださるんです。ヨシア家の戦いなんかもう自然界が、ね、クマバチとか、ね、時にはもう地球が太陽が動いてまでも、ね、ヨシアたちに有利な戦いになってきました。このダビデが、ね、たとえもう、本当に少年としてもう主の皆を打ち出してもうその焼きになっていったとしても、主が愛されるんだったら、ね、ダビデがこの投げた石がたとえもうコントロールが全然外れていったとしても、あ、この石じゃダメだって言って主が風を起こしてヒューンって言ってカーブさせて、ね、回転させてダビデの力が弱くてももっと、ね、スピードを上げて、でそれでもゴリアテに届かない言うんだったらゴリアテの方を動かして、ね、オラーって、こんな感じで、ね、主は何でもかんでも動かすことがおできになるお方なんです、ね、主は全てがおできになります、ね、大切なことは主に愛された毎日、主の、ね、好むことを皆さんしてください、ね、礼拝中賛美をしたり祈りをしたり、ね、それに熱心な人の方を、ね、主は愛されますね。また日頃から本当にいつでも、ね、主に心を向けている人、主の喜ばれる、ね、命の養いをする人、ね、その人の方が主に喜ばれる人です。どうか皆さん主に喜ばれる歩みをしてください。
皆さんね、自分の人生に問題が起きた時にその問題を分かち合う人を必ず皆さんねちゃんとね決めておいた方がいいですよ。教会の中に来た時によく賛美してよく祈る人、まっすぐに御言葉を聞いている人、そしてもう一つ争わない人、争わない人、ね、そういう人と仲良くなってください。そして何かあった時にはその人にまず先にこういうことがありますのでお祈りをくださいと祈ってください。祈りをお願いしてください。義人の祈りは働く力が多い、ね、大きいんです、ね、旅ではこの時代において神がただ一人一緒に戦える、ね、投資として得た一人なんですね。皆さんも私もそうなりたくありませんか。この時代がどんなに悪くても人々の思い心感情がどんなにひまがっていたとしても腐ってある、そしてもう不正に満ちていたとしても私たち一人一人が主の御前において旅でのようにこの時代に直するものではなく御心にかなったもの、人の命を愛するもの、力ないもの、人ことのために立ちはだかる人、走る人、そして御言葉を宣言する人であるならば主はこの私と陣を張ってくださって、ダビデをこのゴリアデを打ち滅ぼすことによってイスラエル全体に勝利をもたらした、 ダビデのように私たちを通してこの私たちのこの会全体を、ね、私たちの家を私たちが関わっている人々を勝利へと導いてくださる主なんですね。だからダビデの法則しっかりと学びたいと思います。
ダビデは命を大切にしました。命を大切にする人を主は大切にしてくださいます。そして主の道に歩む、ね、主の愛されることを、ね、する人がを主は、ね、守ってくださり愛してくださいます。日頃からその癖を身につけましょう、ね、日頃からその癖を身につけないで、ね、このサウル王たち彼らは、ね、世の戦いで勝とうとした、ね、神様を、ね、主の皆を一切呼ばないそのようにして失敗しましたけれども、ダビデはそうではありませんでした。どうか皆さんはこのダビデのように、ね、世の戦いは全部、ね、主の戦いに持っていって、ね、巨人が立ちはだかろうが、ね、普段立ちはだかっていない時であろうとも、ね、しっかりとこの主と共に仲良く、ね、歩んで主に愛される、そして主から守られる戦いをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。これから皆さんそれぞれが祈っていきましょう。今いただいた御言葉から癒しを得て、あるいは戒めを得たならば、それぞれの言葉で主に祈って、そしてこれから成していくべきこと、それを主に祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにも時にこのゴリアデが、このペレステが団体で歯向かう時があります。でも主よ、私たちの信仰を確かな信仰として、主よ、あなたが整えてください。そして信仰と希望と愛を持って、あなたの御心にかなったものとして、私たちがいでだつその全てのところにおいて、あなたの陣が張られたものとして歩むことができますように。そしてあらゆるこの脅かすもの、このゴリアデ、そしてペレステを打ち滅ぼすことができますように、主よ、あなたが助けてください。世の言葉に対して世の言葉を持って、主よ、歯向かうものではないように、あなたが助けてください。私たち一人一人が、主よ、世の言葉ではなく、あなたの御言葉によって世の言葉をなしに、なきものにすることができますように、それを上塗りして、そして抹消することができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちが御言葉を宣言するとき、主よ、その御言葉によって、私たちが宣言したその御言葉によって、人物ことの中で闇と光が分けられ、そして死と命が分けられ、祝福と災いが分けられ、そして主の恵みが本当にくっきりと現れますように、主よ、あなたが助けてください。今日私たちにゴリアデに立ち向かうその方法、そしてゴリアデに対して勝つ方法を、ダビデを通してあなたが教えてくださったことを感謝します。主の皆を褒めたたえます。
お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名、すなわちお前が挑んだイスラエルの軍の神の名によってお前に立ち向かう。主よ、あなたの御名によって物事に立ち向かうことができますように。世が戦いを仕掛けてくるとき、悪魔が、サタンが、暗闇の言葉が、まだ闇の時代の妖精が私たちを覆いかぶせて心をしなえさせてくるとき、御言葉によってそれを上塗りし、また光をあれと言われたあなたのその御言葉の力によって、信じる信仰によって、この世の中の闇を光で塗りつぶして、そしてあなたの命の言葉をしっかりと握りしめて、暗闇のように言葉に、また闇の戦法に勝利する我ら一同でありますように。どうか一人一人をその戦いの術を身につけさせてください。勝利させてください。またそれぞれの人生や、あるいは家族が闇にゴリアテに囚われているのであるならば、それを御言葉の宣言と従順と、それによって勝利し、分取り返すことができますように、どうか一人一人を助けてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは、 ご起立ください。主の祈り557番をもって主に賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続き主の御前でそれぞれの祈りを捧げましょう。